次はご案内。中学校自由選択制。制度の概要や手続き方法は、1学期末頃に6年生に配布したパンフレットをご確認ください。また、6年生の保護者を対象に説明会を行います。具体的なご相談やお問い合わせは、9月から教育管理課で受け付けます。説明会日時、8月24日金曜、26日日曜、午前10時から11時30分。会場、市役所大会議室。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。浄化槽の定期的な点検、検査を行いましょう。浄化槽の維持管理、保守点検、清掃、法定検査は、法律により義務付けられています。保守点検、年3回から4回。機器の点検、調整や消毒薬の補充を行う作業。清掃、年1回。浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く作業。法定検査、年1回。維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査する作業。トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる合併処理浄化槽への設置替えに努めなければならないとされています。なお、業者との一括契約制度を利用すると、すべての維持管理を行うことができます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。全国一斉、子どもの人権110番、強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子どもをめぐる様々な人権問題へ取り組むため、全国一斉、子どもの人権110番、強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、一人でも多くの子どもたちから、専用相談電話による相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は厳守します。相談日時、8月29日水曜から9月4日火曜、午前8時30分から午後7時。ただし、9月1日土曜、2日日曜は午前10時から午後5時。電話番号、0120-007-110、全国共通、無料。IP 電話からは接続できません。相談担当者、法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会、子ども人権委員会委員。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課。電話 048-859-3507。
24ページ。浜崎農業交流センター、農産物直売所、臨時休業のお知らせ。8月15日水曜は臨時休業とさせていただきます。皆さんにはご迷惑、ご不便をおかけいたします。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1904。浜崎農業交流センター、朝霞の生産者が作った旬の野菜を直売しています。住所、大和田浜崎、18-2、ワクワクドームそば。営業日、時間、水曜、土曜、午前11時から午後5時。日曜、午前11時から午後4時。問い合わせ、朝霞市農産物直売組合、営業日のみ。電話 473-1504。 一般国道463号羽倉橋交通規制。一般国道463号、通称浦床線、羽倉橋上り線、四季方面から浦和方面で工事期間中に終日通行規制を伴う橋梁補強工事が行われます。工事期間、9月13日木曜から平成32年5月予定。工事主体、埼玉市。 問い合わせ、さいたま市道路安全対策課、電話 048-840-6205。 特別障害給付金制度、国民年金に任意加入しなかったため、障害基礎年金等を受けられない方への制度です。対象、次の丸1、丸2に該当し、当時任意加入していなかった期間内に初審日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する方、丸1、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、丸2、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合等の加入者の配偶者、65歳に達する日の前日までに該当された方に限ります。障害基礎、厚生、共済、年金受給不可の方が対象です。給付金は請求のあった月の翌月分から支給。相談窓口、保険年金課、支給額、1級、月額51,650円、2級、月額41,320円。支給額は毎年度改定。所得または受給年金等による支給制限あり。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。 簡単管理、全額非課税、掛け金助成、退職金は国の制度を賢く活用。中小企業、退職金、共済制度、中、退、共で検索。http://catatayko.taisyokin.go.jp/勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234。 夢パレス臨時休館のお知らせ。8月20日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話 466-2525。 8月の納付、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも2期。納期限は8月31日金曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、8月11日土曜から16日木曜、30日木曜から9月2日日曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 048-823-8711。 飼い犬への狂犬病予防注射。飼い犬には年1回の狂犬病の予防注射が義務付けられていますので、市に届け出をし、注射済み表の交付を受けてください。注射済み表が未交付の方は予防注射接種後、注射済み証明書と手数料をお持ちの上、環境推進課、内間木支所または各出張所で手続きをしてください。また、飼い犬の新規登録も受け付けています。手数料、新規登録、犬観察の交付3000円、 注射済み表の交付、550円。飼い犬が死亡したとき、または登録事項に変更がある場合は、必ずご連絡ください。犬の飼い主のマナーの相談が寄せられていますので、次のことにも気をつけましょう。散歩時の犬の糞、尿は必ず責任を持って後始末する。犬を制御できる人が散歩をさせ、リードは短めに持つ。毛の飛散や鳴き声など近隣に迷惑をかけないようにする。犬の飼い方に関する相談は、安積保健所、電話 461-0468。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。25ページ、国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の皆さんへ。入院、外来治療費が高額な際には、限度額適用認定証をご利用ください。入院や外来の診療で1ヶ月に支払う医療費が一定額を超えるときは、申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで支払い額は自己負担限度額までとなり、負担を軽減できます。自己負担限度額は所得区分に応じ異なります。また、住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証を提示することで、入院時の食事代が減額になります。平成30年8月診察分からの自己負担限度額の表があります。所得区分、現役並み3、課税所得690万以上、現役並み2、課税所得380万以上、690万円未満。現役並み1、課税所得145万以上、380万円未満。一般。低所得2、住民税非課税。低所得1、住民税非課税、所得が一定以下。それぞれの自己負担限度額についてはお問い合わせください。現役並み2、現役並み1の方は限度額適用認定証、住民税非課税世帯の低所得2、低所得1の方は限度額適用標準負担額減額認定証を申請して交付を受けてください。70歳から74歳の方で、別表の区分が、現役並み3、一般の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねていますので、申請は不要です。70歳未満の方で、国民健康保険税滞納世帯の方は、限度額適用認定証を交付できないのでご相談ください。ただし、住民税非課税世帯の方は、申請により、入院時の食事代が減額になる、標準負担額減額認定証を交付します。詳細はお問い合わせください。申請時に必要なもの、被保険者証、運転免許証などの本人確認書類、個人番号、通知、カード、またはマイナンバーが確認できる書類。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。市の人事異動、7月1日付、課長級以上。部長級、都市建設部長、小坂井吉野。旧職名、国土交通省。古い蛍光灯や街路灯の調査にご協力をお願いします。PCB、ポリ塩化ビフェニルは体内に入ると健康被害を引き起こす恐れがあり、法律で期限内の処分が義務付けられているため、訪問による調査を実施します。調査期間、9月から11月。 調査対象、昭和52年3月以前に建築された次の用途の建物、工場や事務所等の事業用建物、共同住宅の共用部分、通路、ホール、エレベーターなど、住宅兼店舗や住居兼事務所、事業用部分、街路灯、水銀灯。調査員は県が指定したことを証明する身分証明書を携帯しています。問い合わせ、埼玉県産業廃棄物指導課、電話 048-830-3148。 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業。対象、高等職業訓練促進給付金を受けている方。貸付額、入学準備金、50万円以内。例、入学金、教材費等の納付金、学用品など。就業準備金、20万円以内。例、転居費用、被服費、移動用自転車など。利子、保証人あり、無利子、保証人なし。返還債務の履行猶予期間経過後は、年 1% の有利子。返還免除、養成期間卒業後、県内で取得した資格が必要な業務に5年間従事したとき。問い合わせ、埼玉県社会福祉協議会、電話、048-822-1192。
26ページ。朝霞市多文化推進サポーターの活動紹介、中国編。広報朝霞6月号に引き続き、今回も朝霞第4小学校で文化交流をしていただいたサポーターの活動をご紹介します。今回の文化交流では、同じアジアでも日本から近く知っているようで知らない中国の文化をたくさん教えていただきました。秋元優子さん、中国上海生まれ、1987年来日。言語、中国語には北京語、標準語、上海語、広東語など数種類の言葉があり、これは日本語の標準語と方言のレベルではなく、外国語同士と同じくらいの違いがあるそうです。同じ、こんにちは、でも、どれくらい違うのでしょう。北京語、ニーハオ、上海語、ノンホー、広東語、メイホー。秋元さんが発声すると、その違いに子供たちは驚いた様子でしたが、みんなで発声をすると、今度は秋元さんが子供たちの発音の良さに驚いていました。秋元さんは今では、使い慣れていない中国語より日本語の方が自然と言葉が出てくると話していました。漢字。中国は皆さんもご存知の通り、言語はすべて漢字です。日本も漢字を使いますが、同じ漢字でも意味が違うものをいくつか教えてもらいました。例えば、自動車は中国語では汽車というそうです。また、手紙は中国語ではトイレットペーパーの意味だそうで、中国で手紙を送りたいと言っても、トイレットペーパーを送りたいと伝わってしまうという話に、子供たちは大笑いでした。同じ漢字だから同じ意味だろうと思って使ってしまうと、とんでもない目に遭うかもしれないですね。日本語と中国語の違いの例が載っています。日本語の母親は中国語では娘、妻は老婆、自動車は汽車です。秋元さんは他にも中国料理のことや中国の学校と日本の学校の違いなどを積極的に子どもたちに伝え、子どもたちも秋元さんの話に真剣に耳を傾けていました。中国料理といえば何があるかな？座っているたくさんの子どもたちに話している秋元さんの写真があります。多文化推進サポーターにご登録いただける方は、 地域づくり支援課までお問い合わせください。国際交流と日本語学習を行っている団体 AIS 朝霞地区インターナショナルソサエティ、活動日時毎週金曜午前10時から正午、活動場所コミュニティセンター、問い合わせ伊藤 090-6003-5621 http://ais1989.hp-ez.com。 この日本語学習は AIS が活動の一環として年間を通して行っています。日時、場所、内容などが変更になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。身近に日本語のわからない方がいましたら、この情報をお伝えください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645。 メール TIIKI_SIEN@CITY.ASAKA.LG.JP。 第2回基地跡地公園シンボルロードの管理運営を考える会議を開催します。市民や事業者と市が一体となって検討する管理運営体制の構築を目指し、会議を開催します。事前申し込み不要。8月25日土曜午後1時30分から3時30分、会場市役所大会議室、問い合わせ緑公園課、電話 463-0374。 ツイッター、フェイスブックページで朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では公式のツイッターおよびフェイスブックページで市の事業、催しやお知らせなど様々な情報を発信しています。フォローまたはいいねをしていただきご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。ツイッター https://twitter.com/asaka_city Facebook ページ https://www.facebook.com/asaka_city.koho。 問い合わせシティプロモーション課、電話463-3059。防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル 0800-8000-744、 通話無料。 IP 電話からの放送確認はできません。定時放送、子どもの見守り放送、夕焼け放送は除きます。回線が混み合っている場合はつながらないことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。問い合わせ危機管理室、電話 463-1788。 27ページ交通事故被害者への援護金。埼玉県交通安全対策協議会では、県内在住の交通維持等、18歳以下で保護者の一方または双方が交通事故により死亡または重い障害を負った方を対象に援護一時金を給付しています。対象、平成29年4月1日以降に交通維持等となった県内在住の18歳以下の方。給付額、子ども1人につき10万円1回のみ。給付時期、11月または平成31年5月。申請書類、学校等またはまちづくり推進課で配布。提出期限、11月給付分は8月31日金曜。平成31年5月給付分は平成31年2月28日木曜。提出先、みずほ信託銀行浦和支店、郵便番号330-0063、 さいたま市浦和区高砂 2-6-18 に郵送または持参。問い合わせ、埼玉県防犯交通安全課、電話 048-830-2958。 虐待かな？児童虐待を発見、疑い含むした場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話 189-1早く。